私たち人間には探求心があります。物事について深く知りたい、学びたいと欲する思いは多かれ少なかれ誰にでもあるだろうと思うんです。よく40の手習い、60の手習い、80の手習いなどと言われたりしますけれども、興味や関心のあることをとことん追求し学んでみたいと、そう願う人間の探求心は衰えることがありません。そんな探求心と申しますか、この求道心を持った典型的な人物を聖書は記しています。2000年前に主イエスと出会い、ヨハネによる福音書だけに登場しますニコデモという人です。ニコデモはユダヤ教ファリサイ派に属する指導者でありまして、ユダヤ教の最高議決機関であるその議会に属する議員でありました。まあ、今でいうと国会議員ですね。失礼。おそらく、人生経験豊富な 年配者であったでありましょう。ニコデモは主イエスのもとを訪ねて、まず2節でこう言います。ラビというのは先生という意味ですね。ラビ、私どもはあなたが神のもとから来られた教師であることを知っています。神が共におられるのでなければ、あなたのなさるような印を誰も行うことはできないからです。主イエスに対する敬愛や尊敬の念がいかに大きかったのかをここに伺い知ることができます。このニコデモが今やユダヤ教の枠を超えて熱き求道心を持って主イエスの教えに聞き入ろうとしていました。今ここに礼拝を捧げる私たちもまたニコデモと一緒になって、主イエスの語られる御言葉に聞いていきたいと思うのであります。ニコデモと主イエスの対話から本日私たちは3つのことを信仰の糧として受け止めていきたいと思います。まずはじめに、私たちの歩みは常に光へと向かう歩みであるということです。光へと向かう歩みである。2節を見ますと、ニコデモが主イエスのもとを訪ねたのは昼ではなくある夜でありました。ニコデモは尊敬していた主イエスを昼間ではなく夜に訪ねました。まあ、どうしてなのか理由は不明でありますけれども、社会的地位が邪魔となったのか、自分は議員であるというプライドがどこかにあったのかもしれません。ユダヤ教のファリサイ派は当時主イエスの教えに反対しておりましたので、言うなれば敵対者である主イエスと会うことについては世間の噂も覚悟しなければならなかったでありましょう。それゆえ彼は夜というこの闇の世界から主イエスを訪ねていかなければならなかったわけであります。旧約聖書の創世記がはこの神が天地を創造されるにあたってですね、その最初は地が混沌としていましてカオス状態であり、闇が覆っていたと記しているんですね。でこの闇の中に創造主なる神が光あれと誠の光を起こしてくださった。これが天地創造の働きの本質なんですね。この光こそ主イエス・キリストの救いの恵みであったことを私たちは今改めて思い起こしたいのです。ニコデモはまさに夜という闇の世界から誠の光を求めて主イエスのもとにやってきました。ここに私たちはこの人の心の思いを見出すことができるようにも思うんです。つまりニコデモはですね、ニコデモにおいてはですね、夜という現実は社会的立場やプライドというもの以上に自身の心の苦悩を表していたと言えるのではないのかと思うんです。 長い求道の人生を歩んできたであろうニコデモにおいて、いまだ満足できるような回答が与えられてはいませんでした。あたかも心の中は混沌としていて、何かこう決定的な確かなものが心の中に想像されることをニコデモは欲していたのではなかったでありましょうか。そんな苦悩を背負いながら、ニコデモは何としてでも主イエスに会わなければならなかったのではないかと思うんです。で、この夜という闇の世界からニコデモがたどり着いたのは、主イエスという光でした。主イエスという光でありました。ニコデモにとっての大きな前進を私たちはここに見るのです。主イエスご自身が21節でこう言われている。しかし真理を行う者は光の方に来る。その行いが神に導かれてなされたということが明らかになるために。光の方に来るのはすでに光によって照らされていたからです。光の方にニコデモが来るのは光によって照らされていたからですね。ニコデモが光なる主イエスのもとに向かっていくことができたのは、ニコデモの闇の心、その苦しい思いをすでに主イエスの光が照らしていたからであります。闇の世界で苦しむ私たちの心はキリストという光のもとへ向かっていくのです。より正確に言えば、私たちの闇の心を主の誠の光がいつも照らしてくださっているのです。光は暗闇の中で輝いている、光は暗闇の中で輝いていると、このヨハネによる福音書の冒頭は記しています。私たちの心の思いは、その心を照らされる光なる主がすべてご存知であられます。私たちの心の思いは、その心を照らされる光なる主がすべてご存知であられる。それゆえ私たちは安心して主のもとに向かっていくことができる。それは同時に、闇の中から私たちが呼び出され、光なる主のもとに招かれているということでもあります。私たちが向かっていくわけですけれども、それは同時に闇の中から私たちを呼び出し、光なる主のもとに招かれて、私たちが招かれているということでもある。だからこそ私たちは主の御言葉に信頼し、私たちのすべてを主に委ねていくことができるのです。さて、本日2番目に受け止めたいことはですね、私たちはキリストの恵みによって新たに生まれ変わるということです。新たに生まれるということです。3節で主イエスはニコデモにこう言われています。はっきり言っておく、人は新たに生まれなければ神の国を見ることはできない。そしてさらに5節6節で言われるんですね。はっきり言っておく、誰でも水と霊とによって生まれなければ神の国に入ることはできない。水と霊とによってとありますのは、新しく生まれ変わる象徴ですね。最も典型的なのは、いわゆる洗礼、バプテスマであると言えます。しかしてその本質は、人が新たに生まれ変わるということです。つまり神の御前に新たな心、新たな志が与えられるということです。新しい自分に変えられるということです。これに対しましてニコデモはなんとこんなことを言ってしまうのです。年を取った者がどうして生まれることができましょう。もう一度母親の胎内に入って生まれることができるでしょうか。いい年をしてなんと愚かなことかとつい思ってしまうんですけれども、 果たして本当にそんな風にこれを人ごととして片付けてしまってよいのかと言いますと、決してそうではないのです。そうではないんです。愚かだと思ってしまったニコデモの思いというものは、実は私たち自身の思いでもあるからなんです。それは自分が、自分の生き方が、自分の人生が変えられることを願っていたとしても、もはやそんなことは無理であろうと、不可能であろうと、なかなか信じようとしない、信じきれないでいる私たち人間の弱さでもあろうかと思うんです。変わりたいと願いながらも、変わるだろうかと、変えられるなんてことあるだろうかと、新しい自分に変わるなんてことがあるだろうか、まあ、そんなふうに思ってしまうんですね。もう一度母親の体内に入ってとは思わないと、思わないにしても、人間が本当に生まれ変わるなんてことはあるのだろうかと、そう考えてしまう私たちの思いを、ニコデモのこの言葉は物語っているとも言えるのです。ですから、人事ではないのであります。だからこそ私たちは、聖書の御言葉に、聖書の御言葉を信じていきたいのです。人間にはできないことも神にはできる。神にできないことは何一つないと聖書は記しています。つまり人が新たに生まれ変わるのは人間自身の力によるのではなく、それは見えざる神の働きであることを私たちは信じていきたいのです。3節でこの新たにと訳された言葉についてですけれども、新たにと訳されたこの言葉には実は上からという意味があります。上からという、ギリシャ語で上からという意味がある。つまりここで主イエスは上からの力、つまり神の力によって人は生まれ変わる、変えられていくことを語っておられるのであります。ファリサイ派としてユダヤ教の指導者であったニコデモはですね、来たるべきメシアを待ち望む熱心な信仰者でありました。来たるべきメシアを、キリストを、救い主を待ち望む熱心な信仰者でした。二節の言葉からそれがわかります。先ほど見た通りであります。しかしそのニコデモが直後の四節でいかにも愚かな発言を持って信仰の脆さや危うさを露呈してしまっているんです。だからこそニコデモは、そして私たちは上からの導きによって新たに生まれ変わる必要があるのです。変えられていく必要があるのです。主イエスはそのことを熱く語っておられるのです。上から生まれるということの本質は、上におられる方の視点を与えられていくということです。上におられる方の視点を与えられていくということです。それが上から生まれ変わるということの本質です。すなわち、上におられる方、まさしく神の御心を受け止めながら歩んでいくということです。上からの視点、神の御心を受け止めながら生きていくとはどういうことなんでしょうか。例えばですね、ここに3枚の写真があるとします。1枚目はブランコに乗った嬉しそうな子供の写真です。次に2枚目の写真、これは同じ情景を、レンズを拡大して撮ったもの。その中にはブランコに乗る子供の体を微笑みながら押している母親の姿も写っている。そしてその写真からはブランコが満開の桜の木の枝に吊るされていたことも分かった。さらに3枚目の写真はですね、もっと広角のレンズで写したもので、そこにはブランコを吊るす桜の木が実は動物園内に植えられた木で 嬉しそうにブランコに乗る子供が見つめているのは、母親像から生まれて間もない子供の像であったことが判明すると。ブランコに乗る子供の笑顔を中心にした3枚の写真からは、それぞれに価値あるものがあります。ただ1枚目よりも2枚目の方が、2枚目よりも3枚目の方が、より高い視点から多くを見渡せることができる。何故に子供が微笑んでいたのか、喜んでいたのか、その真実を受け止めていくことができるわけです。上から生まれ変わる、変えられていくということも、これと同じなのです。1枚目の写真から2枚目の写真へ、そしてさらに3枚目の写真へと、新しい視点が与えられていくように、神の御心を受け止めようとすればするほど、御言葉において神の御心を受け止めようとすればするほど、それは幾重にもわたって奥の深いものであることを、私たちはキリストの恵みによって、御言葉の恵みによって知るのです。そしてここに私たちの悔い改めがあります。悔い改めとはギリシャ語で、まさに視点の移動、視点の転換を意味しています。視点が変わるということです。御言葉を信じる私たちに新しい視点が与えられ、古い自分から新しい自分へと生まれ変わっていく、変えられていく、これこそ私たちの悔い改めそのものなんです。古い自分が見ていたものから新しい神の御心という視点が与えられて、そしてそこから新しい自分へと生まれ変わっていく、変えられていく、これこそ悔い改めそのものなんです。さて最後に受け止めたいことは、私たちは皆永遠の命を与えられて生きるということです。永遠の命を与えられて生きるんだと。それはとどの、つまり常に永遠なる主と共に生きるということです。15節を読みます。それは信じる者が皆人の子によって永遠の命を得るためである。この主イエスの言葉は一体何を言われているのかと申しますと、実は14節が記していますように、イスラエルの民がかつて経験した出来事がその背景にあるんです。これは先ほど読んでいただきました民数記21章4節から9節に記されているんですけれども、出エジプトの民が神の恵みを忘れて不平を言い始め、神の怒りが炎の蛇となって人々を苦しめましたけれども、後悔したイスラエルの民がモーセの取りなしによって救われたという、そういう出来事ですね。すなわちモーセが青銅で作った蛇を旗竿に掲げ、人々がこれを仰ぐことによって救われたという驚きの出来事であります。まさに十字架に挙げられた主イエスを私たちの救い主として仰いで生きるとき、そこに新しい主の命、永遠の命の希望が与えられることを主イエスご自身がここに宣言されているのです。永遠の命を得るとは、私たちが永遠の命を獲得していくことではありません。むしろ私たちと共にいてくださる永遠なる主を見上げ、主なる神がこの世界を、私たちを漏れなく愛しておられる、その確かなる真実のもとに私たちが生きていくという希望なんです。これが永遠の命を得るということです。16節の御言葉を改めて深く味わいたいと思います。神はその一人子をお与えになったほどによう愛された。一人子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。 その一人子を与えられたほどに、この世を愛された永遠なる主なる神がいつも私たちと共にいてくださる恵み、ここに永遠の命の喜びと希望があるのです。以上、私たちはこれまで3つのことを受け止めてきました。この世の闇から真の光なる主のもとに向かうこと、そして上よりの力で新たに生まれ変わること、そして永遠の命の恵みにおいて神が共におられる人生へと導かれていくこと、私たちにとってはまさに計り知れない希望であり喜びであります。同時に、すでに見ましたようにニコデモのごとく神の働きを信じきっていくことにいささか抵抗があるのもまた否定できない事実であると言えるかもしれません。正直言えば、神の働きにおいて私たち人間には驚きや混乱、戸惑いや不安が大いにあると言えます。神の働きを即座に信じきることができる人はそれほど多くはないでありましょう。そこには驚きや混乱がある、戸惑いや不安が場合によっては大いにあると言えます。これに対しまして、主イエスは7節で、驚くには及ばない、驚かなくても良いのだと言われています。驚かなくても良いというのは、本日受け止めました3つの恵み、すなわち闇の世界から真の光へ向かい、上からの力で新たに生まれ変わり、そして永遠の命の恵みへと導かれていく、これを実現してくださる方の働きが確かにあるからなんです。確かにあるからなんです。だから驚く必要はないのです。不安になる必要はないのです。戸惑う必要もないのです。信仰の出来事は決して人間の思いや力によって起こるものではないからです。そこで8節の主の言葉に注目したいのです。風は思いのままに吹くと言われています。風は思いのままに吹くと、風という自然現象の実態を思いますと、なるほど、確かに風は思いのままに吹いているようでもありますよね。風は私たちにとって計り知れない動きをしますし、はっきりとは予測できない動きをします。こっちに行く、こっちに行くというのはなかなかこう言い切れない。どこに行くかわからないです。風は気まぐれであり、どこか不可解でさえあると言えます。人間の思いや力を超えた神の働きというのは、まさしくこの風のようだと主イエスは言われているのです。この風のように、人間には予測不能な不思議な働き、それが見えざる神の力、聖霊の働きなのだと。ここで風と訳された言葉は、実は霊とも訳し得る言葉なんですね。風は思いのままに吹くとありますが、霊は思いのままに吹くと、聖霊は思いのままに吹くと訳しても一向に差し支えない。では本当に霊は気まぐれなのでしょうか。私たちにとって聖霊の働きは不可解な動きなのでありましょうか。決してそうではありません。見えざる神の働き、聖霊の働きには一つの確実な大きな動機があります。見えざる神の働きには一つの確実な大きな動機があります。それは愛であります。16節に見ますように、神の愛によって主イエスへと向かう者すべてが救われるという動機が神のご計画そのものなのであります。何度も申しますけれども、本日の3つの流れをもう一度振り返ってみます。それは、この世の闇から真の光なる主のもとに向かう、 そして上よりの力で新たに生まれ変わる、そして永遠の命の恵みにおいて神が共におられる人生と導かれていく、この信仰の恵みでありました。この信仰の恵みがもたらす果実とは何でありましょうか。この信仰の恵みにおいて人はどのような人生へと導かれていくのでありましょうか。それはまさしく神の愛に生きるものとされるということであります。神の愛に生きるものとされるということです。あるクリスチャンのエピソードがあります。この人は毎日日記を書き続けていたというんですね。特にこの誕生日にはたくさんの思いが毎年綴られていました。ある年のクリスマスに洗礼を受けまして、その翌年の2月に誕生日を迎えたこの人は、例年のように自分の思いを日記に記したというんです。そして書き終えてから去年の日記には何を書いたか、2年前は3年前には何を書いたかと過去の日記を開いて誕生日に何を思っていたのかを振り返ってみたというんです。すると過去の日記には大勢の友達が祝ってくれて楽しかったですとか、おいしいものをたくさん食べ素敵なプレゼントをもらって嬉しかったといったような思いが書かれてあったというんですね。一方、今回書き上げた日記にはこのように記していたという。多くの友達を与えられ、今日たくさんの恵みが与えられたことを神様に感謝、それとおいしいものをたくさん食べてしまったけれども、世の中には満足に食べることのできない人たちもいる、この人たちの分まで食べてしまったことを深く反省と。この人にとって誕生日はかつては喜びであり幸せを実感するのみでありました。しかし今この人の言葉には神への感謝があり、自分のことだけでなく他者をも顧みるという新しい愛の視点が与えられていたのであります。それはまさにこの人に風が思いのままに吹いたからでありました。この人を見ればわかりますように、信仰とはもはや私たちのものではないと言います。私たち自身のものではない。ニコデモのような求道心、求道する心は大切です。これなくしてこの世に信仰はないと言っても言い過ぎではないでありましょう。しかしながら信仰とは私たちが獲得していくものではありません。神を信じて生きる信仰とはキリストの恵みをもって神が与えてくださる愛の賜物なんです。それはただただ見えざる神の力、聖霊の働きによるものなのであります。風は思いのままに吹く。よくよく考えてみますと、まさにその通りであることがわかります。その通りであることがわかる。聖霊は決して気まぐれや不可解なものではないということがわかる。むしろ神の思いのままに、神の愛の意のままに働く力、それが聖霊であることを主イエスはニコデモに、そして私たちに教えておられるのであります。互いに支え合い、助け合い、共に生きる歩みへと私たちを導く愛の働き、この聖霊の導きに信頼して共に歩む日々でありたい、そのように願っています。祈ります。神よ、御言葉の恵みを感謝いたします。あなたの御心をこの世に表すべく常に私たちを支え導く聖霊の働きに信頼する歩みでありますように、闇から光へと招かれ、上からの力によって生まれ変わり、永遠の命を与えられて生きる信仰の恵みを感謝いたします。これを実現すべく私たちの歩みを見守り、あなたの御心へと導くために あなたの思いのままに吹く風、あなたの愛に基づく聖霊の働きにどうか信頼して生きるものとならせてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。